声の三重県だより、県政だより三重、令和5年2023年11月号、ナンバー472、県政情報をお届けします。三重県広報誌、毎月1日発行、毎月第1日曜日新聞折り込み。11月号は10月4日時点の情報に基づき作成しています。次号のお知らせ。12月号は12月3日日曜日に新聞折り込み予定です。表紙のイラストは、一人一人の色、個性を大切に。人権を考えよう。誰もが自分らしく生きることができる三重県へ、です。注目情報。11月10日から16日は、アルコール関連問題啓発週間。飲酒運転は悪質危険な犯罪です。県内の飲酒運転事故が増加しています。一杯くらいなら、捕まらなければ大丈夫、と安易な気持ちで飲酒運転して事故を起こしてしまったら、被害者やそのご家族、そしてあなた自身やあなたの家族の人生が狂います。飲酒したことを知りながら車に同乗した人、車を提供した人、車を運転する人に酒類を提供した店舗や人も厳しい罰則があります。秋から年末は飲酒の機会が多くなる季節です。運転する人は飲酒運転を絶対にしない。周りの人は飲酒運転を絶対にさせない。みんなで飲酒運転ゼロの三重を作りましょう。飲酒運転をなくすための3つの約束。お酒を飲んだら運転しない。運転する人にはお酒を飲ませない。お酒を飲んだ人には運転させない。夜遅くまで飲酒した場合、翌朝も体内にアルコールが残っている可能性があります。翌日に車を運転する予定の方は、それを考慮した飲酒を心がけてください。飲酒運転による罰則。酒酔い運転。罰則、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金。酒気帯び運転。罰則、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金。飲酒運転ゼロを目指す条例について、詳しくはこちら。三重飲酒運転ゼロで検索。二次元コードがあります。http://www.perefe.mie.lg.jp/omojis/omoji/omji/omojk/omojo/omojt/omojus/omojh/omojp/85-9-00046-9-67.htm 問い合わせ先、環境生活部、暮らし交通安全課。電話、059-224-2410。ファックス、059-224-3069。メール、seikotu@perefe.mie.lg.jp。特集、差別をしない、させない、許さない。11月11日から12月10日は、差別をなくす協調月間です。差別を解消し、人権が尊重される三重を作る条例、令和4年5月19日制定を、令和5年4月1日に全面施行しました。 人権問題に関する相談に応じる県の義務と相談体制。第12条。県は人権問題に関する相談に応じなければならず、相談があったときは助言、調査、関係者間の調整、その他の必要な対応などを行います。不当な差別にかかる紛争解決を図るための体制整備。第13、14、15条。不当な差別に関する申し立てを受けた知事は、必要に応じて第三者機関の意見を聞き、助言、設置、斡旋、及び勧告を行います。不当な差別をはじめとする人権問題の解消を推進し、人権が尊重される三重の実現を図っていきます。三重県人権センターマスコットキャラクターミッコロのイラストがあります。三重差別解消条例で検索。条例について詳しくはこちら。二次元コードがあります。https://www.per.lg.jp/omojj/omoji/omojn/omojk/omojp/m00517008.htm 2023令和5年度県人権センター啓発ポスター。差別はそっとしておいてもなくなるものではありません。誰一人取り残さない水平な社会の実現に向けて、一人一人が差別をなくすための行動を起こすことが大切です。そのためにも人権問題に気づき学び、そしてつながり、差別をなくす主体者として積極的に取り組んでいきましょう。差別をなくすための3つの法律。障害者差別解消法。障害があることを理由にした差別を禁止しています。また障害のある人から要望があったときには、状況に応じた合理的な配慮が必要です。ヘイトスピーチ解消法。ヘイトスピーチとは、特定の民族や国籍の人々を社会から排除しようとする差別的な言動のことで、決して許されません。違いを認め、互いに尊重し合うことが大切です。ブラック差別解消推進法。現在もなお存在するブラック差別は、決して許されるものではありません。ブラック差別を解消することが大切です。人権問題に関する相談は、県人権センター相談窓口。電話 059-233-5500。月曜から金曜、午前9時から午後5時。祝日、休日、年末年始を除く。問い合わせ先、環境生活部人権課。電話 059-224-2278。ファックス 059-224-3069。メール jinken@pref.mie.lg.jp。 性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重づくりに取り組んでいます。令和5年6月23日に、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律が施行されました。県では令和3年4月1日に、性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例を施行し、性の多様性についての理解が広がり、 すべての人の人権が尊重され、多様な生き方を認め合うことができる社会づくりを地域社会全体で進めています。条例の基本理念第4条。してはいけないことが社会の共通認識となるよう、訓示的に明示しています。性的指向、性自認を理由とした不当な差別的取り扱い。罰、性的指向、性自認を理由とした就職や待遇など、職場等での不当な差別的取り扱い。罰、偏見による差別や誹謗、中傷などの差別的言動。罰、SNS やインターネット上での差別的表現の書き込み、など。性的指向、性自認の表明に関する言動。罰、カミングアウトの強制。他者に知られていない自らのことを表明するかしないかは本人の自由であり、周囲が強制するものではありません。罰、アウティング、本人の同意のない暴露。本人の同意なく、本人が秘密にしていることを他の人に伝えてはいけません。三重県パートナーシップ宣誓制度。互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓した二人、一方または双方が性的少数者に、県が宣誓書、受領書などを交付します。詳しくはこちら、ホームページ、二次元コードがあります。https://www.pref.mie.lg.jp/katsuyaku/86875046 数字の9、数字の9、数字の9、アンダーバー、00001.htm。LGBTQ コミュニティスペース。LGBTQ 性的少数者の方。LGBTQ かもしれないと思っている方。家族や友人の方が交流できる会を年3回程度実施しています。お茶を飲みながら雑談して悩みを共有しませんか？参加無料、入退出自由。詳しくは県ダイバーシティ社会推進課のホームページをご覧ください。随時更新情報欄でお知らせしています。ホームページ、二次元コードがあります。https://www.pref.mie.lg.jp/comon/01/c400031345.htm 三重虹色相談。性の多様性に関する相談。性の多様性に関する様々な悩みについて、ご本人だけでなく、周囲の方からの相談も受け付けています。相談無料、秘密厳守。電話相談。電話059-233-1134。毎月第1日曜日、午後1時から午後7時。第3金曜日、午後2時から午後8時。ホームページ、二次元コードがあります。https://www.center-mie.or.jp/frente http://consult/lgbt SNS 相談、毎月第2金曜日午後2時から午後8時、第4日曜日午後1時から午後7時。LINE 友達追加。二次元コードがあります。https://line.me/大文字r/ti/p/%40750QAZMC 問い合わせ先、環境生活部ダイバーシティ社会推進課、電話 059-224-2225、 ファックス 059-224-3069、 メール iris@pref.mie.lg.jp。 人権侵害は決して許されるものではありません。私たち一人一人がお互いの違いを認め、相手を尊重することで、優しさに満ち溢れた三重県を作っていきましょう。三重県知事、一味勝行。記事、11月は子ども虐待防止啓発月間です。子どもを守る社会の実現へ。令和5年5月、津市で女児が死亡する事案が発生したことを受け、県では児童虐待防止法に基づき、有識者、第三者による事例の分析検証を行う、三重県児童虐待死亡事例等検証委員会、検証委員会の活動を全庁的に支援するサポートチーム、再発防止策の着実な実行に向けて、知事をトップに全庁的な対策を検討する検討会議を設置しました。今後、このような事案が発生しないよう、全庁を挙げて再発防止策、児童本人の安全を対面で確認することの徹底などを着実に実行していきます。県民の皆さんへ、県民の皆さんからの通告が児童虐待の早期発見、早期対応を可能にします。虐待かもと思ったら通告、相談をお願いします。また、子どもやその保護者の方などが子育てや親子関係について悩んだ時の相談電話、LINE も開設しています。不安や悩みを少しでも感じたら、一人で抱え込まず、ぜひご相談ください。通告・相談はこちら。児童相談所虐待対応ダイヤル。電話 189、いち早く。一部の IP 電話からはつながりません。24時間365日対応、通話料無料。児童相談所相談専用ダイヤル。電話 0120-189-783。0120-1早くお悩みを。一部の IP 電話からはつながりません。24時間365日対応。通話料無料。親子のための相談ライン。受付曜日、月曜から金曜、祝日、休日、年末年始を除く。受付時間、午前10時から午後8時。対象者、県内にお住まいの子どもとその保護者の方など。二次元コードがあります。https://line.me/r/ti/p/%40778 ASDIA。 問い合わせ先、子ども福祉部子ども福祉虐待対策課、電話 059-224-2883、 ファックス 059-224-2270、 メール、kodomok@perf.mie.lg.jp。 記事、三重が誇る伝統と匠の技、三重の伝統工芸品。11月は国が定める伝統的工芸品月間です。三重県には豊かな自然や歴史文化に育まれながら脈々と受け継がれてきた数多くの伝統工芸品があります。現在県内には経済産業大臣指定の伝統的工芸品5品目と三重県が指定する伝統工芸品33品目があります。細部にまで宿る匠の技と美しさは心を引きつける深い魅力にあふれています。経済産業大臣指定伝統的工芸品5品目。伝統的工芸品産業の振興に関する法律により、郷土の風土と歴史の中で育まれ、人々の日常生活と密着して維持されてきた伝統工芸品が指定されています。四日市萬古焼、遠赤外線効果で保温性が高い。薄手の焼き締めによる陶器が代表的で、特に急須が有名。伊賀焼、高い耐火性を持ち、土鍋や食器などに使われている。武骨で力強い作品が多い。伊賀組紐、絹糸を主に、金銀糸などを組糸に使い、伝統的な組台で繊細な美しさを持つ紐に編み上げられたもの。鈴鹿墨、芳香優美かつ黒色華麗で多くの書道家から高い評価を得ている。伊勢型紙、柄や文様を着物の生地に染めるために用いる。柿渋で和紙を貼り合わせた紙に彫刻刀で彫り抜いたもの。経済産業大臣指定伝統マークがあります。この伝統マークは経済産業大臣指定伝統的工芸品のシンボルマークです。伝統マーク R5-207、四日市萬古焼の作品作りに打ち込む若手伝統工芸士の熱い思いを取材。水月桃園四日市市、清水淳さん、牛尾さんご兄弟。伝統を守りながら新たな技法で自分たちらしさを表現。四日市萬古焼はいろいろな種類の商品があって、粘土も素材も様々。多彩な表現ができるのが特徴の一つです。私たちは昔から使われている四日市萬古焼の技法を守りながら、使い勝手や見た目の美しさにこだわった急須をメインに作っていますが、新しい技法を取り入れたオリジナルの作品にも取り組んでいます。G7 三重伊勢志摩交通大臣会合で、各国代表への贈答品として制作したシックな色味の色セットは、鉄分が多く含まれる紫泥という粘土を使い、従来の焼き方ではなく、四日市萬古焼では珍しい炭を使って焼き締める技法で美しさを際立たせ、砂を吹きつけて素材の表面を削るサンドブラストという技法で柄を出して、自分たちらしさを表現した作品に仕上げました。 G7 三重伊勢志摩交通大臣会合用に制作した手記セットの写真があります。 萬古焼の新しい道を開拓したい、普及させたい。普段の作品作りの他にも、子供たちに陶芸を教えたり、建築資材や照明器具を四日市萬古焼で作ったり、海外ブランドとのコラボで海外に魅力を発信したり、いろんなことに取り組んでいます。ここ数年は海外との取引も増えて、水月陶園の工房にもアジアやヨーロッパなど海外から多くのお客様がお越しになるんですよ。これからは国内だけではなく、世界各国の人が使いやすい急須など、海外にも目を向けて新しい商品もアレンジして作っていきたいです。最近は急須の需要が減っていますが、四日市萬古焼の作り手としては、急須でお茶を入れる時間を楽しんでもらえるよう、魅力のある急須作りに励みたいですね。手がけた作品が多くの方に認められ、業界全体の盛り上がりにつながれば嬉しいです。水月陶園での陶芸体験の様子の写真があります。三重県指定伝統工芸品33品目。産地規模が小さいことなどにより、経済産業大臣の指定を受けていない工芸品を、三重県の伝統工芸品として指定し、県民の財産とも言える伝統工芸品の維持、発展に努めています。桑名盆、かぶら盆、桑名刃物、桑名萬古焼、桑名鋳物、佐渡の弾き猿、和太鼓、地張り提灯、ひながうちわ、四日市の提灯、関の桶、高田仏壇、あこぎ焼、伊勢木綿、なすびうちわ、竹細工、ふたの神、松坂萬古焼、松坂の猿弾き、松坂木綿、伊勢の神殿、伊勢の提灯、伊勢玩具、伊勢の根付、伊勢春慶、伊勢神、伊勢一刀彫、枠木、擬革紙、ひなわ、おわせわっぱ、なち黒石、熊の花火、一義木綿。三重県指定伝統工芸品マークがあります。問い合わせ先、雇用経済部、県産品振興課、電話 059-224-2336、ファックス 059-224-3024、メール eigyo@pref.mie.lg.jp、 三重の伝統工芸品で検索。二次元コードがあります。http://www.pref.mie.lg.jp/common/05/ci500003 数字の980.htm 連載記事、若者目線で防災・減災情報を発信、三重守り隊、ボリューム5、高めよう防災意識、県防災キャラクターナマズ博士のイラストがあります。防災フェア in イオンモール桑名に出展しました。今年7月、私たち三重守り隊はイオンモール桑名で開催された防災フェア、桑名市主催に出展し、楽しみながら防災を学ぶをコンセプトに、防災工作や防災グッズの展示を行いました。出展ブースでは、非常持ち出し品の紹介パネルを作成して、来場者の方々へ啓発を行ったほか、 チラシや展示を通して、ローリングストックの考え方や災害用備蓄品について紹介しました。地震などによる災害が発生すると、電気、ガス、水道などのライフラインが停止してしまう可能性があります。また、被害状況によっては避難所生活を余儀なくされることもあります。災害が起こる前に、数日間生活できるだけの備蓄品や避難時の非常持ち出し品の準備など、各自でできる対策をしておきましょう。防災フェアの様子の写真があります。三重守り隊からお届けします。防災に役立つワンポイントアドバイス。三重守り隊、八尾七海さん。近年は新型コロナウイルス感染症の影響により、今までよりも手洗い、うがいが推奨されてきました。では、災害時はどのように手をきれいにしたらよいでしょうか。災害用備蓄品として用意している水には限りがあり、飲料水として使用したいところです。そこで今回は少量の水でできる効果的な手の除菌方法についてご紹介します。水を節約した手の除菌方法。1、八つ折りにしたティッシュペーパーをペットボトルキャップ1杯分の水で濡らします。2、次の図の赤い箇所を優先して手を拭くことで最低限の除菌ができます。図の説明。手の甲と手のひらを上から見た図です。手の甲は各指先と手の甲の中央部分に赤い丸が記されています。手のひらは各指と指の間と手のひらと手首の間に赤い丸が記されています。図終わり。災害時の飲食で手の除菌ができない場合は、おにぎりなどでも箸を使って食べるなど、直接素手で触らない工夫をしましょう。問い合わせ先、防災対策部、地域防災推進課、電話 059-224-2184、ファックス 059-224-2199、メール bosai@pref.mie.lg.jp、人口減少対策に取り組み、三重で元気に活躍する人・団体をご紹介。三重の未来につながる力。まちづくりを自分ごとに。地域や人との関わりが巡り巡って自分のために。松阪市地域おこし協力隊。株式会社高杉アトリエ。代表取締役、宿泊、食事、喫茶、奥松坂、オーナー、高杉亮さん、松阪市。いろんな経験や縁がつながり、地域おこし協力隊に。私は現在、松阪の飯高地域を拠点に活動していますが、ここに来る前は、愛知県の食品メーカーで財務の仕事をしたり、飲食店で販促物を制作しながらデザインを学んだり、いろいろな経験をしてきました。その後、名古屋でデザイン事務所を設立したんですが、ある時お客さんにカフェをやるから立ち上げを手伝ってほしいと言われ、訪れたのが松阪の嬉野だったんです。結構いいとこだなと思い、そこで出会った農家さんに、いい物件あったら教えてよ、と言った約半年後、いいとこあったぞ、と連絡が来て、家族も連れて裁縫し、古民家を購入することになりました。その連絡をくれた農家さんが、餅をついて商売をしていたので、一緒に工場を作ろうという話になり、 お菓子の製造免許を取得し、餅菓子の製造販売を始めたんです。その様子を SNS で発信していたら、松阪市の移住担当の方とも縁がつながり、地域おこし協力隊として着任することも決まったので、会社を移転し、飯高に移住することに決めました。こうなったらいいなを実現し、可能性のあふれる町に。地域おこし協力隊の活動としては、デザイナーの経験を生かして、地域の魅力発信のための広報ツールを作ったり、飯南高校の探究活動を手伝ったりしています。昨年の12月、生徒から古民家カフェをやりたいという話があったので、実際に1日限定のカフェを開いて、メニュー表作りや原価計算などを体験してもらいました。他には行政と一緒に雇用創出や移住人口の増加に向けた活動をしたりしています。協力隊って最初はどうしてもお客さんみたいな立ち位置になってしまうことが多くて、飯高の人たちに受け入れてもらうためには、自分はちゃんと地域に関わりたいんだという意思表示をすることが大事だと考えて、誰もが集える居場所として農泊ができるレストラン奥松阪を立ち上げました。私はそもそも町づくりって誰かのためにじゃなくて、例えばご飯を食べるお店がない、友達を泊める場所がない、じゃあ作ろうかというふうに自分たちのためにやるものだと思っています。数年後には地域の若い子とパティスリーを作る計画をしていますし、それが一段落したら前から考えているマイクロブリュワリー、小規模のビール工場などにもチャレンジしたいです。新しいことを始めるって地域の協力なしでは難しい部分もありますが、この町の人たちは新しいものを受け入れてくれるんです。すごくありがたいことですし、そんな雰囲気を持つこの町には無限の可能性があると思っています。大学進学や就職などで県外へ出る方も多いですが、無理に引き止めようとするのではなく、いつかそういう人たちが帰りたいと思った時に、いつでも迎え入れてあげられる場所づくりが大事だと思います。気軽に立ち寄れるコーヒー屋があって、誕生日にケーキを買いに行けるお店があって、田舎だけど普通に暮らせる町だよね、と思ってもらえる、そんな町を作っていきたいですね。宿泊施設として古民家をリノベーションする高杉さんの写真があります。三重で暮らそう。県外からの U Iターン移住をお手伝いしています。詳しくは、ええとこやんか三重ホームページをご覧ください。三重県移住交流ポータルサイト、ええとこやんか三重で検索。二次元コードがあります。www.igyu.pregi.mie.lg.jp/question-utm-underbar-sgodeunderu-dm-underbar-media-um=5-kensaidayy 宇佐之助が紹介、三重のいいとこ。 三重県応援キャラクター宇佐之助のイラストがあります。津市中西グリーンパーク、中西北部サイエンスシティ内にある市内最大級の公園、地元食材を使ったメニューが味わえるカフェツ・ハッチ、木製の柵で囲われたプライベート空間が魅力のバーベキュー場、子供たちに大人気の芝そりゲレンデなどが今年4月に新設されました。他にも大型遊具やドッグランなどもあり、自然の中でのびのび過ごすことができます。住所、津市あの津台5丁目 757-1、 電話 059-269-7900、 二次元コードから動画を視聴できます。http://www.perref.mie.lg.jp/omoji-omoji-omoji-v-omoji-omoji-slash/v1136-9-0000-9.htm 県民スポーツ応援デー、三重ホンダヒートを応援しよう。国内最高峰のラグビーリーグリーグワンで戦う三重ホンダヒートのホーム開幕戦 VS 久保田スピアーズ船橋東京ベイに先着3000人を無料招待します。県三重ホンダヒート三重県ラグビーフットボール協会はホームタウン包括連携協定を締結しています。日時12月16日土曜日午後0時10分キックオフ、場所三重交通グループスポーツの森鈴鹿、申し込み期間11月16日木曜日正午から12月8日金曜日正午まで、先着順。対象、県内に在住在勤在学在園の方またはそのご家族、申し込み時に会員 ID MIE とパスワード HEAT2023を入力ください。問い合わせ先、地域連携交通部スポーツ推進局競技力向上対策課、電話 059-224-2979、 ファックス 059-224-3022、 三重県民スポーツで検索。申し込みはこちら、二次元コードがあります。 https://pie-g-e-t-t-i-i.s2.e-g-e-t.jp/omoji-h-onda-omoji-h-omoji-e-omoji-a-omoji-t/pt/。お知らせ、イベント、相談窓口。お知らせは、県の Facebook や X、旧 Twitter でも配信しています。イベントなどは、急遽中止や延期となる場合があります。詳細は、各問い合わせ先へお願いします。三重県お知らせ、イベント、相談窓口で検索。お知らせ、秋の全国火災予防運動、住宅用火災警報器を設置・点検しよう。期間、11月9日木曜日から15日水曜日。住宅火災での逃げ遅れによる被害を防ぐため、住宅用火災警報器を設置・点検しましょう。また、 住宅用火災警報器は、本体センサーなどに寿命があるため、10年を目安に交換しましょう。問い合わせ先、防災対策部、消防保安課、電話 059-224-2108、ファックス 059-224-3350、三重県火災予防運動で検索。イベント、三重花フェスタ2023。日時、11月25日土曜日、26日日曜日、午前10時から午後4時。場所、メッセウィング三重展示場 B、C。料金、入場無料。体験教室一部有料。受付、要事前申し込み。体験教室のみ。花と緑を使った展示や体験教室、即売会などのイベントを開催します。問い合わせ先、農林水産部農産園芸課。電話 059-224-2808。ファックス 059-223-1120。三重花フェスタで検索。令和5年度犯罪被害を考える集い。日時、11月19日日曜日、午後1時30分から午後4時。場所、三重県人権センター多目的ホール。料金無料。受付、要事前申し込み。11月10日金曜日まで、先着100人。犯罪被害者ご遺族の講演や、吹奏楽部の演奏会など、犯罪被害者などを支える社会づくりを呼びかける啓発イベントを開催します。問い合わせ先、環境生活部、暮らし交通安全課、電話 059-224-2664、ファックス 059-224-3069、犯罪被害集いで検索。宮城県美術館所蔵絵本原画の世界2022-23。期間12月10日日曜日まで。月曜休館。場所県立美術館。時間午前9時30分から午後5時。料金要観覧料。高校生以下無料。宮城県美術館が所蔵する草創期の原画コレクションからよりすぐった作品を紹介する展覧会を開催します。問い合わせ先、県立美術館。電話 059-227-2100。ファックス 059-223-0570。三重県立美術館で検索。山脇ゆり子、グリとグラ、26-27ページ、原画、宮城県美術館像の写真があります。不登校の子供の保護者相談会。開催日、場所。丸1、11月19日、日曜日、桑名庁舎。丸2、12月9日土曜日、伊勢庁舎。丸3、令和6年1月21日日曜日、尾鷲庁舎。丸4、令和6年3月3日日曜日、津庁舎。時間、丸1から丸4とも、午後1時から午後4時30分。料金無料。受付、要事前申し込み。講演会、保護者同士の交流会、スクールカウンセラーなどによる相談会を実施します。問い合わせ先、教育委員会事務局、生徒指導課、電話 059-213-6611、メール seishi@pref.mie.lg.jp www.fmi.jp 三重県不登校相談会で検索。相談窓口、いじめ電話相談。11月は三重県いじめ防止強化月間です。受付時間毎日24時間。電話 059-226-3779。 いじめに関する相談窓口です。幼児から高校生までの子どもおよびその保護者を対象としています。いじめから子どもたちを守りましょう。三重県いじめ電話相談で検索。
県のテレビラジオ番組、三重テレビ県政だより三重、第3日曜午後6時45分から再放送。1、翌火曜午前10時15分から。2、第2チャンネル、翌月曜から金曜午前8時から午後4時45分から、祝日を除く。 CBC テレビ、よしお兄さんの見え推し、報道情報ワイド番組、ちゃんとない、水曜午後4時40分頃から。
FM 三重、三重県からのお知らせ。月曜から金曜午前7時43分から、聞いとこ知っとこ10ミニッツ三重、第1、第3火曜午後6時22分から。
プレゼントコーナー、〇〇に当てはまるキーワードを本紙から探してお答えください。〇〇を考えよう。誰もが自分らしく生きることができる三重県へ。正解者の中から抽選で5人に県指定伝統工芸品木綿グッズセットをプレゼント。当選発表は商品の発送をもって返させていただきます。個人情報は商品の発送に関する目的以外には使用いたしません。応募方法、はがき、メール、または次の二次元コードからご応募ください。ご応募は一人一回限り。二次元コードがあります。https://logorm.jp/forum/8v(m/x/373)973。記入項目、住所、氏名、年齢、電話番号、県政だよりの入手先、キーワード、県政だよりの感想をご記入ください。応募締め切り、令和5年11月30日木曜日到着分まで。郵便番号 514-8570、 住所不要。三重県広聴広報課、県政だより11月号プレゼントコーナー係。メール dayori@pref.mie.lg.jp。 プレゼント応募専用メールアドレス。三重県の人口世帯数、人口1,729,235人、男性845,099人、女性884,136人。世帯数752,770世帯。令和5年8月1日現在。
県政だより三重をもっと身近に、便利な電子版、カタログポケット。 二次元コードがあります。http://www.catapoke.com/search=queyword=mie-pref スマホアプリでいつでもどこでも町色アプリダウンロード用の二次元コードがあります。県市長の広報誌をまとめてチェック。マイ広報誌二次元コードがあります。https://mykoho.jp
県の最新情報はこちらをチェック。二次元コードがあります。 https://www.prefe.mie.lg.jp/大文字e大文字v大文字e大文字n大文字t大文字s/menu.htm 問い合わせ先、編集発行三重県広聴広報課、郵便番号514-8570、津市公明町13、三重県広聴広報課、電話059-224-2788、ファクス059-224-2032、メール koho@pref.mie.lg.jp 県庁電話案内、各課ご案内、電話 059-224-3070。 県政だより三重に関するご意見ご感想をお寄せください。展示版音声版をご希望の方はお問い合わせください。県政だより三重は県および市庁施設、スーパー、コンビニ、金融機関、郵便局などでも入手できます。以上で声の三重県だより県政だより三重を終わります。制作三重県視覚障害者支援センター。
広告ハンセン病元患者のご家族へ、対象となる方々に保証金を支給します。この保証金は国が誤った隔離政策により元患者のご家族の皆様に多大の苦痛と苦難を強いてきたことを心からお詫びし、その精神的苦痛を慰謝するためのものです。請求に関する情報が請求から受給まで請求者及びその指定する者以外に知られることがないように配慮しています。秘密は守られますので、まずはお電話でご相談ください。不安なお気持ちやご質問にも丁寧に答えます。対象者、あ、配偶者、事実婚も含む、い、親、子、う、親、子の配偶者及び配偶者の親、子、等。保証金額180万円。対象者、え、兄弟、姉妹、お、祖父母、孫、か、祖父母、兄弟、姉妹、孫の配偶者及び配偶者の祖父母、兄弟、姉妹、孫等。き、曾祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めい。 保証金額130万円。同居など一点の要件が必要な場合があります。厚生労働省保証金相談窓口。電話番号03-3595-2262。請求期限は令和6年2024年11月21日まで。受付時間午前10時から午後4時。月曜日から金曜日。土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。ハンセン病問題を正しく理解し、偏見や差別のない社会の実現を目指しましょう。ハンセン病厚労省で検索。広告、リコール商品回収のお願い。1996年から2002年の積水製品を今も保管されていませんか？積水製ポータブルトイレをお持ちの方は無料で改良品と交換します。約10センチメートルの隙間に首などを挟まれる危険があり、発見例、押し入れ、倉庫、車庫。お問い合わせはこちら。フリーダイヤル 0120-011-578。受付時間午前9時から午後5時。土曜、日曜、祝日、年末年始除く。積水化学工業株式会社、東京都港区虎ノ門 2-10-4。積水ポータブルトイレで検索。県政だより三重の発行経費の一部に充てるため、企業広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。なお、掲載については、広告掲載業務の委託先である株式会社自治体アド、電話092-716-1401代表までお問い合わせください。